足軽屋の足物語。皆さんこんばんは。足つぼの伝道師佐藤君則です。この番組は足の大切さや真の健康とは何ぞやを学んでいただき、足元から元気になりフットワークが軽くなる、そんな番組です。どうぞ最後まで楽しんでください。本日はリフレクソロジーや足つぼの魅力を再発見しようということで、前半から引き続き足軽屋佐藤君則の一人語りとなっております。今宵は足ラブな魂トークをあなたにお送りいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
足軽屋、足軽屋、足軽屋の佐藤君則、佐藤君則、佐藤君則でございます。私の夢はただ一つ、リフレクソロジーで世界中を笑顔でハッピーにすること。そのためには一人でも多くの人にリフレクソロジーや足つぼの魅力を知っていただきたいのです。さあ、本日はリフレクソロジーや足つぼの魅力を再発見しようということで、月の前半に引き続き足軽屋佐藤君則の一人語りとなっております。一人語りなかなかね、最近してなかったんですよね。一人語りってそう言われてみたら、だから何話そうかなって結構ここ来る前に考えてはいつもいるんですけど、どうやら話してると話が脱線するよね。でもまあ会話ってそういうものじゃないかなって妙に納得してます。なんだろうな、ラジオって、今こうやって一人で喋ってるんですけど、相手に聞、この先に聞いてくださってるあなたがいるから、あなたと実は喋ってるみたいな、そんな感覚ってちょっとあるんですよ。あなたに思いを届けたい。あ、なんか今いいこと言ったな。そう、あなたに思いを届けたい、それをすごく感じながら、実は喋ってます。おお、すごいな。なんか今外で雷がグワーってなった。なんだ、いいこと言ったからか。ん、そうなのか。ん、神様も喜んでくれてるのか。はい、ということで、はい、前半に引き続き、リフレクソロジーの魅力を再発見していただくということで、前半がリフレクソロジーの循環理論という話をさせていただきました。で、まあ後半を、あ、循環理論じゃない、反射理論反射理論っていう話をしてみました。リフレクソロジー、足つぼ、まあ足を揉む、足を施術することで体質や改善が改善していくっていうことを私は日々やっているんですけども、その中でリフレクソロジーには三大理論があるんですね。それが反射理論で、循環理論、生息理論の3つの理論、この三大理論、これはね結構大切だよっていうことを私は声を大にして言いたい。そう、大きな声で言いたい。反射理論、循環理論、生息理論、この3つの三大理論。はい、まあでもね、いろいろな手技療法ってあります。まあリフレクソロジーもそうだし、まあ、自然療法、アロマ療法とかもあるし、鍼灸もあるし、まあいろんなアーユルヴェーダーもあったりするし、もうありとあらゆる手技療法っていうのがこの世には存在します。だからこそ、リフレクソロジーでもできることできないことっていうのが実際にあります。で、このできることできないことを把握するっていうことはすごく セラピスト、施術家、治療家にとって大切なことだと思っています。何でも自分の主義で解決するとは思わないでほしいんですよね。これが絶対だっていうもの、これって結構ね、私は怖いと思います。これさえやってれば大丈夫だからって、本当にそうかな、それって単なる自分の限界値を知ってるかどうかっていう話につながってくるんじゃないかなとも思うんですね。施術って自分の限界値を知ることってすごく大切なんですよね。限界値を知らなければもう本当にこの主義でもう何でも良くなりますよってこと実は言えちゃうんですよ。でもそれはどうなんだろうな。限界値を知ってるからこそ常にバージョンアップしなきゃいけないと思ってます。まあアップデートする、まあ自分を本当にアップデートすることの大切さ。じゃあどうやってアップデートしていくのか、それってやっぱり学びなんですよね。学ばなければやっぱりバージョンアップできない。じゃあなんで学ぶのって、それは自分の限界値を知ってるからなんですよ。だからこそ常に学ばなきゃいけないっていうふうには私はすごく思ってます。あともう一点、他者ができること、他の治療家さんやセラピストさん、自分以外の専門分野の方々ができることをちゃんと知ってるかどうか、鍼灸さんが何をやってるのかとか、植物療法ってこんなことをしてるんだっていうことを知ってるか知らないかでもまた目線って変わってくると思うんですね。よく足軽屋に来られるお客様、クライアントさんでも、鍼灸をこの前受けに行ったんだよ、でもねなんか全然合わなかった、痛くてさ全然合わなかったんだよっていう方とかも結構いらっしゃるんですよ。だからさ、ちょっとな、僕はもう鍼灸は合わないんだよねっていう方。でも実は鍼灸師ってやり方とかアプローチ方法って鍼灸師さんの数だけあるんですね。もう打ち手さん、まあ、鍼灸師さん、もう針の太さも違えば、で刺し方も違ったりもするし、で経絡に沿って古典的に打つ方もいれば、まあ、トリガーポイント、まあ、高血部位っていうんですけど、まあ、そこに狙って打つ方もいらっしゃるし、それをミックスする方もいるし、電気をかける方もいるし、だからもう本当多種多様なんですよ。だからこそ鍼灸ってこんなに多様性があるんだっていうことを知らないと、ああもう鍼灸ダメなんだよね、僕合わなかったんですよって言われた時に、ああ鍼灸はダメなんですねっていう返しは私ダメだと思うんですよ、セラピスト側が。あ、でも鍼灸って実はこうやっていろんなことが言えるので、もしかすると、まあ、この方とは合わなかっただけで、ちょっと他とか、私の知ってる鍼灸師さんとか紹介もできますからっていう返しってすごくお互いにとって幸せになれるんじゃないかなとも思ってます。だからこそ他の分野ができることを知っているのか、これも本当に大切。そうすれば、施術家、セラピスト、治療家、まあ、こういった専門家の方々でクライアントさんを共有できたりもするんですよね。あ、この症例だったらあの先生の方が絶対に得意だから、あそこをご紹介した方がこのクライアントさん絶対良くなるよなっていう目線があるかどうか、これができたらすごくお互いがお互いハッピーになるはずです。はい、ハッピーを目指すのが一番いいと思います。私はそういった考えで、常に臨床の場にいます。お客様、クライアントさんを自分のサロン院で囲い込むっていう時代はもう私は終わってると思ってます。本当の意味でクライアントさんが良くなる、改善していくっていうんだったら、しっかりと送れる そのシステム大切だなと常々実感してます。だから足軽屋にもクレドというものがあります。まあ、クレドっていうのは心情とか志、約束といったものなんですけど、その中にお客様第一優先主義、これを足軽屋でも掲げてます。やっぱりね、クライアントさん、お客様があってこその施術家、セラピスト、治療家なんですよ。だからこそお客様が第一優先主義じゃないといけないなとも思ってます。でもっと突っ込んだこと言っちゃうと、お客様以外にも、例えばスタッフさん抱えてる方だったら、スタッフ第一優先主義も同時にやんなきゃダメだと私は思います。うん、その場、サロンを作る、その院を作る、その場の雰囲気ってすごく大切なんですね。場によって、その施術の力ってまた変わってくると私は思います。だからこそ居心地のいい場、お客さん、クライアントさんがまず入ってきて、あ、ここいいなって思えるのか、あ、ここちょっと失敗したなって思うのか、これ大きな施術によって差が出ると私は思います。だからこそお客様第一優先主義、その裏に隠れたものがスタッフ第一優先主義、まあ、どんだけみんなが楽しく施術ができるかっていう、その場っていうのもすごく大切だと思っています。サロンで言うと、これまたクレドの第2番は、足軽屋は症状体質を改善させるサロンっていうことを掲げています。うん、やっぱりせっかく来ていただいたんだから、その場しのぎのリラクゼーション、これで終わらせたくないんですよ。せっかく来ていただいたら、まあ、一期一会です。もう人生は本当ね、ご縁ですよ。本当ご縁だと思います。このご縁をいかに生かせるか殺すかは、もう本当にその人次第だから、こそセラピストは勉強しなきゃいけない。勉強しなきゃそのご縁を殺してしまいます。ご縁を生かしたいんだったら、しっかりとその方と向き合って、単なる一時の快楽だけじゃなくて、しっかりとその人を、その人と共に歩いていくっていうことができるかどうか、これをまず考えてほしいなと思ってるからこそ、クレドに症状体質を改善させるサロンっていうものを乗っけてます。ちなみにね、足軽屋ね、8つのクレドがあります。でもまあ、これ全部やっちゃうとね、丸々この時間使っても足りなくなるんで、まあこのぐらいまでにしときましょう。ということで、はい、本題戻ります。リフレクソロジーの3つの理論、3大理論、反射理論、循環理論、生息理論、これを、まあ、今回は循環理論、まあ、生息理論もちょっと話せればいいかなということで、そちらを後半でしっかりやっていくので、よろしくお願いします。はい、では後半戦参ります。はい、リフレクソロジーの3つの理論、反射理論、循環理論、生息理論の3大理論。はい、反射理論っていうのは、まあ、足裏の反射区の図って言われる足つぼの図ですね。まあ、胃のとこを押すと胃に働きかけるよとか、腸を押すと腸に響くよっていうのが反射理論。じゃあ循環理論って何なのやって言われると、これはね、もう生理学に基づいた理論です。もう体の巡りって言われてる部分、血液の流れとかリンパの流れ、こういったことはすごくリフレクソロジーで関与してくるんですよ。そう、リフレクソロジーの利点、これは体の巡りを整えるっ っていうことなんですね。だからこそ循環理論、これが大切になります。まあそうだな、足ツボとかリフレクソロジー受けたことある人だと、なんか足裏に刺激与えるとゴリゴリっていうのがあるなーってわかると思うんですけど、まあ今ちょっと自分で足裏触ってみても結構ゴリってする方多いと思うんで、まあ触ってみながらでもこのラジオ聞いてください。うん、そのゴリゴリ、足裏のゴリゴリって何かっていうと、それは蓄積物。はい、これ結構重要な単語なのでもう一度、蓄積物って言います。まあ俗に老廃物って結構皆さん聞いたことあると思います。まあ、老廃物っていうのは、まあ、体に溜まったゴミだと思ってください。まあ、この老廃物が元で、詳しく言っちゃうと、まあ、結合組織とかが老廃物が元で硬くなったものが蓄積物っていうものだと認識していただければと思います。だからこそ大元の老廃物、体の中に溜まりすぎてると、体の巡りって言われてる部分、まあ、血液の流れ、リンパの流れっていうのが滞ってきちゃうんですね。で、流れが滞ってしまうと、まあ結局は栄養とか酸素っていうのは血液でずっと流れてます。そういったものが体の隅々まで行き届きにくくなっちゃうんですよね。だからこそしっかりと巡りを正して栄養酸素を一つ一つの細胞に送り続けるっていうことが一番大切です。はい、ちなみにですね、人間は物を食べます。口から入れます。口で噛み噛み噛み噛みします。噛み噛み噛み噛みしたものが胃に行きます。胃に行ったら胃で一回そこで溜めます。あ、ちなみに胃でと、まあ、溶けるわけじゃない、溶けるというか、消化吸収されるわけではないです。消化されるのはタンパク質が 20% ぐらいなんで、まあ、糖質とか、まあ、米とかラーメンとかパスタとかそこ溜まってるだけなんで、そこで分解してるわけじゃないです。だから甘いもん食べすぎると胃もたれするんですけどね、そこに溜まるから。まあ、その下の、まあ、十二指腸、小腸から小腸で分解吸収されるんで、で分解吸収されたものが、血流乗っかって、まあ最終的には一つ一つの細胞に行くようになってるんですよ。で吸収された栄養っていうのが細胞に行って、細胞の中の細胞に取り込まれます。でそしたら細胞の中のミトコンドリアっていうところで、まあ、代謝、まあ、エネルギーに変換されるわけですね。まあ、それが ATP、 アデノシン三リン酸っていうものが生成されます。それが人間が生きるエネルギーってやつです。だから口から入れたものは最終的に ATP という回路に、回路、まあ、ATP っていう物質に変換されるために、人間は物を食べ、そして息を、酸素を入れてるわけです。はい、この流れ、この巡りってやつが一番実は大切になってきます。だからこそこういった栄養を運ぶシステム、まあ今エネルギーを生み出す、 ATP を生み出すって言いましたけど、これも代謝の流れってやつですよ。だからこれも流れの一つです。流れをしっかりと抑えなきゃダメなんですね。でリフレクソロジーっていうのはまさしく巡りの理論、こういったものをしっかりと活性化していくって理論体系です。なぜならば足は第二の心臓だからです。はい、重要なんでもう一回言います。足は第二の心臓です。はい、じゃあどこの部位なのかって言われると、それがふくらはぎ。ふくらはぎが第二の心臓。人間は歩きます。歩くとふくらはぎが伸びたり縮んだりします。ふくらはぎの筋肉が歩くことによって伸びたり縮んだりする。そうするとそれが血管とリンパ管に直接連動するんですね。それがポンプみたいな役割します。キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッっていう動きがポンプみたいな役割してるんですね。 だからこそそのポンプ機能が滞るとエコノミークラス症候群っていうものになったりするわけです。だからしっかりとふくらはぎを活性化する、これがリフレクソロジーにとっても一番大切な主義でもあり、重要なのが足裏のゴリゴリ蓄積物をしっかりかき上げてふくらはぎを、あ、そうそう、リフレクソロジー、足つぼっていうのはね、施術範囲は実際には膝上までです。あのね、足裏だけじゃないですからね、足つぼって。ここをね、皆さん結構知らない方多いんですけど、ちゃんとした主義っていうのは、スタンダードだとだいたい両足60分ぐらいかけます。片足30分、片足30分。だから足裏から始まって足裏、側面で甲、足首でふくらはぎで膝周りで膝裏ね、特に重要で、ね、しっかりリンパ節っていうのもあるから、そこリンパ節なんだね。で、あと大腿部、もも、ここまで施術してワンセットです。だから足裏だけじゃ足つぼリフレクソロジーはじゃないです。これね、しっかりと覚えてほしい。だからよくね、うちに足軽屋に受けに来るお客様でもいらっしゃるのが、施術だけで60分うちはかけます。まあプラスオンしてあのカウンセリングの時間とか結構かけたりするんで、まあそれはだからまあ1回の施術でまあ70-80分はかけちゃうんですけど、施術だけで60分って足だけで長くないですかともよく言われるんですけど、実際のクライアントさんの反応は、あ、もう60分経ったんですね、あっという間でした、足軽、あ、すごい細くなってるっていうのが実際の感想なんで、あの施術ってやっぱり60分ぐらいかけた方が良かったりします。あ、でもね、ただね、ご高齢の方とかはちょっと逆に長くかけすぎちゃいけないから、30分とかちょっとハーフでやったりとか、あとマタニティ用の手技があったりとかって、まあいろんなものがあるけれど、一般的にはスタンダード、まあ60分ぐらいかけてじっくりとやってあげると足はすごく整ってくると言われてますね。だからこそしっかりと施術をするってことが大切。はい、それはふくらはぎ、それを含めた施術、そうすることによって循環、体液の巡りっていうのが整ってきます。あとプラスオンしていってしまうと、しっかりとふくらはぎ、あとね、大腿、もも、もも結構大切なんだよね。ももっていうのがあの骨盤骨格と骨盤腰のやっぱり直接連動したりとか密接な関係性あるところだから、そこをしっかり調整するだけでも慢性腰痛和らいだりしますからね。うち腰痛予防で足やられてる方も結構多いですかね。あ、そうそう、でね、足しっかりやることで何がいいのかっていうと、さっき言った最終的にエネルギーになる ATP っていう言葉を言いました。それはミトコンドリアで作られる、細胞の中のミトコンドリアで作られますって言いましたが、そのミトコンドリアね、マッサージするとね、増えるんですよ。これね、細胞レベルでマッサージを行う利点の一つなんですね。これはもうカナダのマクマスター大学の研究チームがしっかりとした論文出してます。はい、マッサージをすると細胞レベルで効いてくるっていうのはもう論文で実は出てるんですよ。それに関与してくれたのがミトコンドリアが増加するからっていうことが示唆されて、示唆じゃない、これちゃんとしたデータであります。前ね、原文読んだんですけどね、ちょっと詳しい内容忘れちゃったんで、うん、これ終わったらもう一回読まないとダメだね。あ、読もう読もう、はい、これが学びってやつだね。はいはいはい、はい、ということで、これが、ちゃんとした足を施術することによって て体液が循環されるっていった循環理論のすごくちょっと大雑把な見方です。もっと踏み込んでいっちゃうと、体液の仕組みとか、あとねやっぱり消化器系の役割だったりとか、あと循環っていう部分ではホルモン分泌とかもかなり重要視されるし、あと神経系と自律神経系っていうのもやっぱり頭の中、循環っていう部分でも生理学っていう部分でも入れとかないとダメかなとも思ってます。はい、まあこれが三大理論の循環理論ってやつです。はい、そして重要になってくるのが生息理論。はい、生息理論はねこれはねしっかり押さえると押さえないで全然足の見方が変わってくるんですよ。足の骨っていうのは56個、両足揃えてる56個の骨で構成されてます。全身総骨格、人間の骨の数っていうのは206個って言われてます。だからね全身の約4分の1は足首から下なんですよ。結構なウエイト占めるんですよねこれ。だから足首から下、これは4分の1の骨を占める。これ何かっていうと建築でいうと土台の部分なんです。基礎の部分、基礎の部分、土台の部分がしっかりしてないとこれ建物と一緒でグラグラグラグラグラついちゃうんです。だからそれが慢性的な肩こりとか腰痛とか、まあ、頭痛とかもそうですよね。そういったトリガー、引き金になってしまうとも言われてます。まあ、しっかりと足、まあ、足の構造、まあ、よく足のアーチ構造、3点のアーチ構造って言われたりもします。まあ、内側縦アーチ、まあ、土踏まずの部分かな、で外側縦アーチで横アーチの3点のアーチ構造って言われているものがあります。これが崩れてしまうと、まあ、地面に足が接地して、まあ、下向きに重力つく変わった際に地面からの衝撃、吸収がやっぱり崩れてると負担になっちゃうんですよね。吸収しきれない。アーチ構造によって地面からの後の吸収を抑えてるって思ってくれれば、だからこそこれが崩れちゃうと、まあ、足、まあ、関節、膝、腰などの負担が増してしまうっていう風に考えてくれていいかな。まあこの生息理論実はもっともっと深いです。歩き方とかも関係してきます。アーチの構造だというとハイアーチとか扁平足とか、まあ、骨だったらまあ本当に、この役割を知ってなきゃいけないしっていうのが、これが生息理論ってやつです。あと足の形、実はエジプト型、ギリシア型、スクエア型とかいろんな形があるんだよっていうことも実際あったりするので、まあこれまたね次今度の機会にお話ししようと思いますので、足は深いんです、面白いんです、それだけちょっと覚えておいてください。ということでありがとうございました。
夢の種、
はい、今夜はリフレクソロジーや足つぼの魅力を再発見しようということで、足がり屋の佐藤君の一人語りでございました。ありがとうございます。また今度ねこれねゆっくりやりましょう。時間足んねえな、ごめんなさい、時間足んない。やっぱ語りたいこといっぱいあるよね。はい、ということで、では今夜も足がり屋の足物語にお付き合いいただきありがとうございました。今宵は足がり屋、足がり屋、足軽屋の佐藤君のり、佐藤君のり、佐藤君のりでお送りいたしました。ラブ&ピースで明日もハッピーに。バイバイのバーイ。